どうもこんばんは。ちょっと今外歩きながら収録しているので若干騒がしいかもしれませんが、今日はですね、大人には大人にしかない新鮮な感動っていうものがたくさんあるんだっていう話をしようと思います。これはあの X の方とあとノートにも投稿した文章が元になってるんですけれども、この文章を書こうと思ったきっかけとしては、8月の8日土曜日の朝10時から次のタイヤプログラムの体験対話の募集を、スタートすることにしたんですけども、概要欄にも詳細載っけてますんで、興味のある方覗いてみてください。で、そのタイヤプログラムの、体験を募集するにあたって、改めてこの、タイヤプログラムでやっていること、どういう方向性に向けて、内省しているのか、自分と向き合っているのか、で、最近思想工房ゼミ第2期のコンセプトにも掲げたまだ見ぬ自分に会いに行くという言葉がありますけれども、これはですね、くしくもというか、僕がそのゼミやるにあたって作ったコンセプトが、全部に共通するなというか、タイヤプログラムにおいてもこういうことをやってるなと思うんですけれども、そんな言葉がありまして、でそれを、改めて表現したいなと思った時にちょっと文章を書いてみようということでバーッと書いてたら、もう結構一気に一筆書きぐらいでバーッと書き終えまして、っていう文章を元にしてますっていうのを言いたかったのかな。なのでちょっとそれを読みながら、収録でちょっと深めていきたいなと思います。で今回の、読む文章、僕がもし投稿するときに忘れてなければ概要欄にリンクを貼っ付けてますんで、よかったらそちらも覗いてみてください。じゃあちょっと読みますね。子供の頃はどんなことも新鮮に感じることができるから感動が起きやすいけど、大人になるとある程度予測ができてしまうし、新しいことが少なくなるから感動が起きにくいということはよく言われると思うんです。確かにそれはそうだなと感じることもあるのですが、一方で大人には大人にしかない新鮮な感動というのが山ほどあるように思います。例えば僕はまだ幼い頃にどうして大人は歌を聴いて涙を流すのだろうと不思議に感じていたことがありました。テレビで歌番組がやっていて、そこに映っている、観覧ゲストなのかコメンテーターなのか忘れましたが、確かに歌手の歌声を聞いた大人が泣いていたんです。歌が上手いとか下手とか、心に響くとか響かないとか、そういうことの違いも当時の僕には全く見当もつかず、母親に歌がうまいってどういうことと聞いてみた記憶があります。つまり当時の幼い僕には歌を聴いて感動するということが意味不明だったわけです。そこからたくさんの経験を経て、例えば、失恋ソングに心が救われたこともありますし、新しいことに挑戦するときに背中を押してくれた歌もあります。その時間違いなく心が動いていた、感動していた、新鮮な感情と出会っていたということです。確かに子どもたちは新しいことだらけの世界だから、純粋に自分の好奇心を外へ外へと向けることができます。なんで空は青いんだろうとか、氷ってなんで冷たいんだろうとか、納豆のネバネバとオクラのネバネバって同じなのかなとか、一方大人たちは自分の内へ内へと好奇心を向けることができる、自分と向き合うことができる。これはまだ幼き子どもたちにはなかなか理解しがたいことです。対話屋さんの活動の中心コンセプトになってきたまだ見ぬ自分に会いに行くという言葉があります。これはまさに自分の内面へと好奇心を向け、自分を知ろうとすること、言い換えるなら自分に愛を向けるということ。そうして自分を深く知っていくと、自分の知らない自分、つまりまだ見ぬ自分がこれでもかとわんさか出てくるんです。大人になるとだいたい自分ってこんな性格だよなとか、自分はこれが得意でこれが苦手とか、そういうことを固定的に捉えてしまう節があります。ただ実はそれが意外にもそうでもないということや、自分でもびっくりするような才能が眠っていることが少なくないんです。そんな自分と出会った時には深い喜びと感動があります。自分に感動する、そういう経験はかけがえのないものだと思います。そのためには自分が自分を知ろうとすること、まだ見ぬ自分に会いに行こうとすること、そこが出発点です、という文章でございました。ここで 言っていることの主な、まあ、中心部分としては、まあ、子供は、外へ向かっていく好奇心というのはやっぱり強いなと思うんですよ。まあ、大人じゃ到底思い浮かばないような奇想天外な発想とか、あ、そこを疑問に思うんだみたいなこととか、っていうのはやっぱり子供ならではの強烈な好奇心から来るなと思いますし、まあ、だからこそ世界が、周りのすべてが新鮮で新しいことばっかで、まあ、いいことも嫌なことも、まあ、含めて、子供にとっては全部なんだろうな、こう世界目まぐるしく、新しいことが溢れてるなと思うんですけども、まあ、もちろんね、補足すれば大人になっても外に好奇心が向かうなんて、まあ、当然ありますし、僕もやっぱり例えばそうだな、直近やったウクレレレッスン会もそうですけど、ウクレレっていうものだったりピアノもね、去年の8月買ったりとか、そういうものにこう好奇心が向いていくっていうこともあるし、あとはそうだな、ご飯とか、自分で作ってみて、最近はですね、きゅうりを切ってそこにいつも白だしで漬けるっていうのを、これは前からやってたんですけど、最近みょうががうまいということにですね、まあ前から好きだったんですけども、改めてみょうがうめえなと思いまして、みょうがを買ってみて自分で切ってみて、でこういう切り方をすると、あ、こういう香りなんだとか、輪切りだとこうで、千切りだとこうでみたいなことを2種類試してみたりとか、まあ、そういうのも楽しいなと思いますし、まあ、だから大人になってもというか、まあ、なんでしょうね、自分の中にある好奇心っていうのがもう一度ね、こう駆動するようになっていけば、当然外にもこう向いていく、まあ、これはありますが、まあ、ここで言ってるのはその子供との違いっていうところですね。まあ、僕も例に出しましたけども、ちっちゃい頃のまだ幼稚園生とか小学校低学年ぐらいの頃の自分は、その歌を聴いて涙を流すって本当にね、意味分からなかったんですよ。どういうことなんだろうっていう、もう不思議でたまんなかったですね。だって別に聴いてて泣きたいってならないし、だって泣くって悲しいってことじゃないみたいな、あ、だから嬉し泣きみたいなのもね、分かんなかったな。嬉しくて泣いてますみたいなのも、だって嬉しかったら泣かないよねみたいな、まあ、子供の世界だから、まあそんぐらいなんですよね。まあ、僕はそうでしたね。だからまあ単純に比較しちゃえば、子供っていうのはまだその内省とか自分を対象化するとか、そういうことっていうのはまだまだなかなかできない。そのだから自分と向き合うとか、っていうのは、その何をしてるかっつったら、自分をある種の他者と見立てて、探っていくっていうことなんで、だからまだちっちゃい子たちっていうのは、その自分の世界、自分が外を見るっていう世界はあるけれども、逆にこう自分を自分で見るっていう、そういう、こう客観視するとか、振り返るとか内省するとかで、さらに言えばそこにどんな意味があるのだろうとか、まあ辛い経験をしたけれども、それによってどういうことにつながってるんだろうとか、そういう、こう思考力みたいなものもまだないし、とすると、子どもたちの世界っていうのは基本的にはやっぱ外にと好奇心が向かっていく。まあ当然これも補足すれば、子どもなりに、内面と向き合うことや、自分のその言葉にならない感情でもどかしくなって、うーってあーってなる時もあるし、まあ、そういう記憶もね、僕もたくさんありますけれども、まあ、ただ、ざっくり分ければ、大人たちにしか分かんない新鮮な感動っていうのがあるっていう。で、そう、今回まあこういう書き方をしたのは、冒頭にも言いましたけども、まあ、対話プログラムでやってることの方向性って、まあこのまだ見ぬ自分に会いに行くっていうことであって、それってどういうことなんだろうっていうのを表現したかったっていう、まあ、ここが前提にあるので、まあ、今回はこういう文章の書き方をしてるんですけれども、まあ、なので今度その冒頭でも言ったように、対話プログラムに興味ある方限定で体験の募集をしますけれど、ぜひですね、この自分の内面に向けて、出発して、まだ見ぬ自分に出会ってみたいとか、内省してみたいとか、そういうような気持ちがある方にはぜひ来てほしいなと思います。 まあ、こうやって言うとねちょっと難しく聞こえるかもしれないですけども、まあなんだろうな、実際にタイヤプログラムの中でやることっていうのは別に毎回じゃあまだ見ぬ自分に向けてどういうことやりましょうかみたいなそういう固い話をするわけじゃなく、やっぱり今感じている悩みとかもしくはもうずっと幼少時代から続いている何かこう生きづらさとかあるいはこう自己否定的なものだったりとか、まあ、あとは世の中社会に対して疑問に思うこととかそういうテーマから対話を出発するんで、別にこう毎回毎回じゃあまだ見ぬ自分に向けてとかって言ってるわけではないですし、まあ、さらに補足すればこのまだ見ぬ自分に会いに行くっていうのもそのこれまで僕がやってきた活動を振り返ってみたときに、あ、結果そういうことをやってたんだなみたいな順序はこっちなんですよね。だから例えばミシルさんとずっとやってきたミシルとヒデの対話会も自己需要っていう言葉をコンセプト中心の概念に置いてますけれども、これもですね自己需要っていうコンセプトを置いた方がみんなにいいって思ってもらえるんじゃないかっていうことじゃないんですね。これもともと定めてたわけじゃなくて、確かね多分今もう二十何回かやってますけども8回目ぐらいかな、ちょっと具体的な数字は忘れましたが、まずはとりあえず対話会やってみて、でどこかのタイミングでちょっとコンセプトを決めませんかって持ちかけてですね、ミシルさんに、で一緒にこう考えていった時に今まで僕たちがやってきたことって自己需要ってことかもしれないですねと話してね、ミシルさんとファミレスで、でこれまで参加してくれた参加者の感想の声だったりとかも合わせて考えてみると、結果的に僕たちが作ってた空間って自己需要するっていうことだったんじゃないかってなってこのコンセプトを置いたんですよ。なので、まあ、もちろんそのサービスの性質によっては違う定め方をするケースもあるかなと思うんですけれど、僕はこの順序ですね。でも まだ見ぬ自分に会いに行くっていうのは思想工房ゼミ第2期の時にこう言語化された言葉ですけど、でもねこれもね結構ふと出てきたっていうかパッと湧いてきたっていう、だから考えて考えてっていうよりは、なんかまだ見ぬ自分に会いに行く、あ、いいなっていう感じだったんですけども、でもそういう直感的な言葉が出てくるのもやっぱりそれまでにこう経験してきたクライアントさんたちの対話とか、まあゼミの第1期もありますし対話会もあるし、まあ、こういうスタイフでの発信もあるし、いろんなもののある種の一つのこう集大成として出てきた言葉だったなと思うので、だから順序はそういうふうな感じですね。まあ、なのでこれまでのクライアントさんたちもはもちろんそうですけれども、これからの、まあ、今受けている方もそうだし、次申し込みしてくださって受けてくれるクライアントさんたちも変わらずそうですけども、こうまだ見ぬ自分に会いに行くという大まかな方角、あっちの方向に行ってみようっていうのは僕の中でありますけれども、別にそれをこう毎回何でしょう対話の場に出すわけではないっていうことですね。まあ、結局そういうところに行くっていうこと、僕と一緒にこう対話をするっていうのは結局そういう道に入りますよっていうことですね。だからよくスタバの例を前も出しましたけども、スタバはサードプレイスっていうコンセプトを置いていて、家っていうファーストプレイス、職場っていうセカンドプレイスでもない第3の場所としての、そういう、こう居心地の良い空間であろうみたいな、サードプレイスとしての役割を持とうということで、サードプレイスっていうコンセプトがスタバにはありますけれども、別にねその店内に私たちはサードプレイスですとか、別にね店員さんたちもサードプレイスへようこそみたいなね、そういうこと言わないわけで、なんかそれは、スターバックス側が私たちはこういう居場所であろうっていう、まあ、一つの合言葉みたいなもんかな、約束みたいな、まあ、お客様との約束でもあるし、従業員スタッフ会社の人たちの中での、まあ、一つのこう合言葉みたいなものになってて、まあ、だからサードプレイスになりうるものをどんどん取り入れて、そうじゃないものは外すと、つまり、例えば店内でタバコが、ね、吸えちゃうとスペシャリティコーヒーのコーヒーの香りが、消されちゃうと、店員さんたちも香水をつけちゃうとその香りが消されちゃう、だからそういうのはなしにしようと、禁煙だし、店員さんたちも香水つけないみたいな、それはなぜなら、コーヒーのいい香りを店内に充満させて、そうするとサードプレイスになるよねっていうのを別にわざわざお客さんには ね、あのだから私たちはサードプレイスですドドンみたいなことはやんないですけど、みたいなことですね。で僕もその別にこれを毎回クライアントさんたちに、言うわけでもないし、まあゼミのメンバーにもじゃあ自分まだ見ぬ自分に会いに行くために今日はこれやります、あのまあでもゼミだったらでも、ね、これを定めてるからあれだけど、まあ今言いたいのはその毎回のゼミの中でそのためにどうする、このためにどうするみたいなっていうふうに、そこを何でしょうね、目的地、ゴール地点に定めてそこに行くためにはこうしましょうみたいなことをやるわけではないっていうことですね。あくまで僕の中で見ている方向性として、だからまあ北の方に行くのか東の、ざっくり北なのか東なのか西なのか南なのかみたいな、でもざっくりといえどね、北方面に向かっていくケースと南方面に向かっていくケースっていうのはもう全くの真逆になるわけですし、まあ北に向かう人と東に向かう人も、まあ最初こそね、あれだけどだんだん時間が経てば遠くになるし、もっと言えば北に進む人と北東に進む人も、まあ最初はね全然差はないかもしれないけど、10キロ100キロ先行ったらとんでもない差が出るみたいなもんで、やっぱこの最初の方向性っていうのはめっちゃ大事だなと思いましたよね。だからロケットの、ね、入射角度みたいなのも、まあ、詳しいとか知らないですけども、まあ、1ミリでもずれたら、100キロ先1000キロ先ではとんでもない差になると思うんですよ、その発射角度みたいな。なんかそういうものとして、まあ、スタバならサードプレイスだし、あと Airbnb、 あの民泊の、ね、Airbnb ならビロンギングって所属っていう言葉ですけども居場所みたいなだし、じゃあ僕対話屋さんは何なんだってなった時に、まだ見ぬ自分に会いに行く、でそこに巻き起こる感動っていう、ここに向かっていくんだっていう、方向性、方角としてはそっちに行ってますっていうことの、まあ、一つの共有でした。まあそのスタバとかね、ヤビーとかはもう大手だし、規模がねとんでもなく全然違いますから、わざわざそういう裏側のコンセプトみたいなものをお客さんに、うちはこうなんですよみたいなことは言わなくともね、強いサービスと、強い商品とかあるから、あのそれで十分ね満足、できると思うんですけども、まあ、なんせ僕は個人事業主で、一人でいろいろやってましてね、で、まあ、僕の商品サービスの性質上、あの僕が作った何かを買ってもらうんじゃなくて、まあ、ある種もう僕を買ってもらうっていうぐらいなんで、対話なのでね、僕がなんかノートとかボールペンとか作って売ってるわけじゃないですから、となるとやっぱり僕の思想、僕の方向性みたいなものがクライアントさんたちにとってはすごくこう大事な道しるべになるし、まあこれからその体験に来られる方も、まあそもそも体験に申し込むかどうかっていうのもね、そのまだ見ぬ自分に会いに行くっていうことだったり、あそっちの方向性なんだ、だったらぜひとも受けてみたいって思う人もいるでしょうし、あ今ちょっと違うなって思う人もいるでしょうし、だからそういう意味で僕はここで話してます。あのこれを共有することによって、まあ、よりあのタイヤプログラムが今自分にとって、まあ、必要なのかどうか、このタイミングなのかどうかっていう判断材料になると思いますし、まあ、今じゃなかったとしても、まあ、ゆくゆくどっかのタイミングで、対話する機会もあるかもしれませんが、まあ、そんなわけで、今日は、その大人ならではの感動みたいなところをちょっとお話ししてみました。こんなところですかね。改めて、体験対話の募集を8月8日土曜日の朝10時からスタートします。で8月9日日曜日の夕方5時までとなりまして、でこれまではあの先着何名とかでやってたんですけども、3名とか2名とかで埋まり次第終了ってやってたんですけども、もう今回はそれをやめて、もうその応募期間内に申し込んでくれた方全員、体験対話をお受けします。まあ、ただあの、まあ、概要欄にも載けてますが、あとまあ先日 あの収録もぜひ聞いてほしいんですけども、あの体験対話の募集にて決まりましたってやつですね。まあ、そこでも言ってるんですけども、あのもし応募多数となった場合は、あのもしかしたらその日程が9月あるいはもっと先の10月11月下手したら年末ぐらいに差し掛かる可能性もありますので、そこはご了承いただければなと思います。はい、あとはお知らせとしては、泉谷先生の出版20周年記念イベントが今年の10月18日にありまして、先着80名なんですけれども、今半数を超えて40名以上になってきたということで、もうすでに参加決まっているという方はお申し込みお忘れなく。 で、まあ、当日はですね、3部構成の予定で、まあ、第1部は YouTube メンバーと泉谷先生交えての、まあ、対話というかそんな感じで、第2部は泉谷先生単独のトークセミナーで、第3部は泉谷先生がピアノのリサイタルをしてくれるということで、豪華3本立てでやりますので、でなかなかいい会場ですので、ぜひ当日、現場に来ていただけたらなと思いますし、僕はもちろんのこと、弟も、お手伝いで入る予定になってますので、よかったら声かけてもらえたら嬉しいです。なところかな。はい、では以上です。ありがとうございました。バイバーイ。